皆さんこんにちは。それでは今回はスキマラジオ11回ということで、朝式部さんをゲストにお迎えして、こっそり教えたい諏訪を味わい尽くす一人旅の歩き方というテーマで、諏訪についてとことん語っていきたいかなと思います。それでは朝式部さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。朝式部です。
そうですね、朝式部さんはあの、はい、豊かですよというブログを運営されているんですけれども、
はい、
あの我々あのスキマ新州の編集長でもある新州サーモンさんとも、まあ、交流が深くて、で酒朝ラジオというラジオもやっているということで、
はい、そうですね、はい、
まあ、ちょっと今回はあのスキマ新州にちょっとゲストとして来ていただいて、ちょっと朝式部さんもちょっと豊かですよで、あの何回もあの記事を書かれている諏訪について、自分も実はこう諏訪出身だったりするので、まあ、ちょっとニッチな隙間なスポットを一人で歩く時の、まあ、こんなとこ行ったらいいんじゃないかなとか、まあ、ちょっと朝から夜まで諏訪をこういう風に楽しんだらいいんじゃないかなっていうのを二人でこう話しながら、ちょっとそのツアーをちょっとプランニングしていったらいいんじゃないかなってことでやっていきたいなと思います。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そうですね、いやでもどこから行きましょうかっていう話になるんですけれども、座って行っても上諏訪から下諏訪から岡山で、とりあえず今回この3つ駅降りてからどういう風に歩くかってところで攻めたいと思うんですけど、はい、まず朝ですね。朝、
いやそうなんですよ、あのまず下諏訪上諏訪と岡山のどこで降りるかっていうのも問題ですよね。
そこ悩みますね。
悩みますよね。
どこにしますか、
ね、どうしましょう。
朝ですからね。
いやそうなんですよ。ただ私が一番おすすめしたいのはですね、上諏訪のあの大和温泉のですね、朝風呂はすごいいいですよ。
出ました、大和温泉の朝風呂。朝風呂だと結構人が少ないっていうところでゆったりできますよね。
そうなんですよね、はい。
この大和温泉についてあの朝式部さんもあの豊かですよで、はい、あの記事を書かれてるんですけど、あの、はい、エメラルドグリーンで、
そうなんですね、お湯がすごい綺麗 であと硫黄のですね香りが、まあちょっとあの軽くするぐらいの匂いで、あんまりきつくなくてすごいいいお湯ですよね。結構ファンの人も多いんじゃないですかね、温泉 あのマニアというか温泉好きの方の中で好きな温泉なんかね紹介されてるのよく見ますけど、
あのうちのライターの力次郎さんなんかもあの好きな温泉、こっそり教えたい温泉のランキング前スキマラジオで撮ったんですけど、そこにも、あのランクインをしているってところで、温泉マニアの中でも名高い上諏訪の大和温泉なんですけど、あそこ実はちょっと地元民というか、まあ、自分も何回か行ってて、ちょっと微妙にこうあの気になるところとかちょっとなんか誰が得すんだみたいな情報を持ってまして、
何です
か上諏訪、あのその大和温泉のその入ったところの、まあ、タイルがあるんですよね。
ああ、はいはい、
そのタイルに魚がめっちゃへばりついてるんですよ。
ついてますね、へばりついてますね。なんていうんですかね、なんかオブジェみたいな。
そうなんですよ、ね、
なんかついてますよね。
なんか等間隔で張り付いてて
はい、
でこれはまあ本当に誰得情報なんですけど、まあ、その魚のうちの1匹があの逆を向いてて
本当よく見てますよね。いや私はちょっとそこまで見てなかったんですけどね、やっぱり地元民は目の付けどころが違うなっていう感じが、ね、
どこに目つけてるのって感じですけど
、はい、
まあ、あのシーラカンスだけあの逆を向いてて、他のニジマスとかイワナとかは全部同じ方向で、あのシーラカンスだけ違う方向向いてるんで、ぜひこう一人で大和温泉入った時はシーラカンスだけ逆の方向向いてんなみたいなことを思いながらそれちょっとなんか、まあ一人の時ってそういうなんかどうでもいいこととか考えられるじゃないですか、
う
ん、
はい、はい、
まあ、そういうところもなんか楽しんでいただければなと思いますんで、
うん、そうですね、はい、ぜひおすすめですね、大和温泉、
はい、
はい、であとついでになるんですけど、ついでにというかですね、その近くにあるあのお食事どころがかなりのおすすめでしてあのまとい食堂っていう食堂があるんですよ。
はいはいはいはい、
ここがね美味しいんですよ。私すごい好きで通ってたんですよね。温泉入って大和温泉入って風呂上がりにそのまま歩いて行ってで的井食堂で食べるっていうそういうあのルート非常におすすめです。
いやーいいですね。こう朝風呂入った後、こうポカポカ陽気の中散歩してそのまま的井食堂に直行して地元の人のちょっと会話を聞きながら食べる諏訪ならではの味というか、はい、
そうなんです。
いやこれはちょっと黄金ルートになりそうですね。
いやそうなんですよなんか結構的井食堂のその周辺の道っていうのはこう込み入った感じでですね、ちょっと路地裏感もあるんですよね。で、まあ、そんなところにありながらですね結構混んでるんですよお昼時で車で来る人とかも多くて、だからこう地元の人がですねにすごい好かれてるお店なんだなっていうふうに思いますね。なんかそういうところにこうスーッと入っていけるっていうのはなんかすごい一人旅のなんか醍醐味というかまあ、いい味わい方なんじゃないのかなっていうふうに思ってます。
いやいいですね。やっぱこう旅の楽しみといえばやっぱりこう食ってところはありますから、まあ、ぜひぜひ神様の食も楽しんでいただきたいんですけど、そうなるとちょっと自分も一つお教えしたい、情報がありまして、
はい、
まあ、そのラーメン屋さんになるんですけれども、
あ、はいはい、
上沢駅前から本当に徒歩30秒くらいですね、もうすぐ上沢駅出て右手側に宮坂商店っていうラーメン屋さんがあるんですよ。
ああそうなんですか、はいはい、
これ下諏訪にもあるんですけど、この宮坂商店には、まあ、ちょっと変わった定食がありまして、まあ、どう変わっているかと申しますと、
はい、
めちゃくちゃ非常にもう度級に値段が高いと。
定食ですよね。
そう定食ですよ。普通に唐揚げ定食とか焼肉定食とかそういう定食ですけど、80万円のラーメン定食っていうのが
やばいですね。
あるんですよ。
80万円ですか。定食ですよね。
定食ですよ。
いや
この80万円
なんていう定食ですか。
この定食の名前がですね、はい、ロマネコンティ定食っていうんですよ。
何なんですか一体それは。
どういうまあ、メニューかっていうのは名前の通り、まあ、ロマネコンティがついていて、でそこにラーメンがおまけでついてくるみたいな。もうロマネコンティがメインですから、もう80万円とかいったらラーメンなんてもうお釣りのお釣りみたいな。
そうです、ね、
端っこの端っこですから、ね、
いやそんなのがねひっそりあるんですね上諏訪に。
いやあるんですよ。で一応これドンペリ定食っていう、まあ、2万円の定食もありますんで
安いですね
80万円出されてからあと、まあ、完全に感覚狂いますけど。
いやお買い得な定食ですね。
いやそうですね、2万円なんでね。
はあ、
まあ、これあれですね、何これ珍百景とか月曜から夜更かしでも紹介されてる結構有名というか、まあ、知る人ぞ知るってところもあるんで、まあ、ちょっとこっそり行ってメニュー見て面白って言ってちょっと SNS ツイッター映えするんで投稿してみてはいかがでしょうかと。
はい、
いう感じで宮坂商店でした。はい、まあ、そうですね、ちょっと上諏訪攻めてみましたけれども、上諏訪は他にも駅の中に足湯があったりとか、まあ、片倉館とか完結線とか、まあ、いくつか巡りたいところあるんですけど、まあ、ちょっとじゃあこのままじゃあ一応飯を食べましたと、でそのままちょっと上諏訪をぶらり歩きして、はい、ちょっとじゃあ地元のお酒飲みたいなってなりましたと。
なりましたと、はいはい、
そうなったらどうしましょう朝食部さん。
そうなったらですね酒蔵をですね5軒巡ればいいと思いますね。
5軒、
ですね、上諏訪駅をこう出て、で今、はい、ラーメン屋さんの話ありましたけど、こう駅の改札出て右にですねずっと行くと酒蔵がですね5軒密集してる地帯というか地域があるんですけれども、そこに行けばですね結構試飲とかもさせてくれるので非常に楽しめます。
いやこの極楽っていうのが舞姫、はい、霊人、本金、横笛、真澄ってくるんですけど、
はい、
いやこの5つの蔵同じその神沢っていう場所にあっても、まあ、それぞれやっぱりこう哲学とかこの作ってる味が違うっていうところがまたちょっと歩きながら楽しめるポイントですよね。
そうですね、はい、なんか一度にですねそんなに日本酒をこういろいろ飲み比べるっていう経験もなんかそんなにないかと思うので、まあ、結構旅の思い出としてはいいんじゃないですかね。だって5軒もこう一気にですね、で1箇所で何種類か試飲できるわけですから、かなりの種類飲むことができるので、まあ、いい思い出というか、まあ、楽しめるんじゃないのかなと思いますね。であとまあ、お酒飲んでくると、まあ、お酒楽しめるっていうかもう普通に楽しくなっちゃうのでいいと思います。
そうですね、まあ、国道沿いにあるので、まあ、ぜひこう飲みすぎて酔っ払ってちょっと国道にフラットみたいなことだけは気をつけていただいて。
そうですね、はい、これはぜひ、はい、気をつけていただいてですね、はいはい、
結構マスミの社長さんがイベントとかもやってるんで、まあ、そういうイベント情報もチェックしていただいたりとか、まあ、そうですね。あと、まあ、神沢そのまま飲んで高島城行くもよし、ちょっと博物館とか諏訪市美術館とか行ってみるのもよし、お寺巡りするのもよしっていう感じになるんですけど、ちょっとここで下諏訪と岡谷に触れないわけにはいかないなということで、ちょっと下諏訪の方にちょっとまず焦点を当ててみたいと思います。
はい、
まあ、ちょっと今神諏訪ルートで紹介したんですけど、まあ、下諏訪にもまあ銭湯って結構ありまして、まあ、下諏訪駅降りてで三田町商店街ってところをずっと行くと、またここにも銭湯がいくつかありまして、例えば菅野温泉とか
ありますね。いいですね、入り口いいですよね。
あれ入り口いいんですよね、ほど暗い感じと、その中入って明るいお母さんがお迎えしてくれて、でしかもこう脱衣場は昭和初期のような素朴な雰囲気 で浴室のタイルの浴槽とかがすごい味わい深くて、もう本当になんかこうスイスの風景っていうかですね、なんか富士山とかじゃないんですよね。
ああ、そうですね、洋風なのかな、なんか、ね、和風な感じではないですよね。
そうですね、ちょっと一風変わったタイルなんで、そこも見どころというところで、まあ、あと丹下の湯とか、
はい、
これはすごいんですよ。鎌倉時代に純寺ってところで修行を積む僧侶のために建てられた丹下寮っていうのが湯が起源で、これ切り傷に効くって言われていて、昔は傷ついた兵士が入湯したりとか、江戸時代にはこう宿場町の社交場としてにぎわってたっていう、そういう逸話とかもあったりして、まあ、こう歴史好きの人もこうお湯の後ろにあるこうなんかストーリーみたいなのを楽しめるっていうのが結構諏訪の魅力でもあったりするんですけど、
うんうん、いいですね。ジウンジとかもね、近いですからね、まあ、はい、ちょっと自転車使った方がいいような気はしますけど、実際に行ってジウンジ行って、でそこから温泉入るっていうのもいいですよね、体験しちゃうっていう。
下諏訪だったら全然春宮と秋宮と行けるんで、
うんうんうん、
そこ行ったりとか、あと万寿の石仏とか見てもらったりして、
うんうん、
であとはカフェもありますんでね、エリックスキッチンとか、カナダ人のエリックさんが空き家をリノベーションして、これは平成28年ですかねにオープンした結構新しいカフェで、ランチやスイーツが楽しめるという。
そうですね、はい、
いやそうですね。あとはここからどういう風に歩くかっていう話になるんですけど、
そうですね、
下諏訪駅から温泉入って、あとまあご飯とかもとんかつ丸っていうとんかつ屋さん、美味しいとこがあったりとか、あとは、うん、こう諏訪の鯉や船の甘露煮とか売ってるところがいくつかこう駅前にあったり、門前広場食祭館っていうお土産屋さんがありますんで、
あ、はいはい、あれですね、菅野温泉の近くですよね、近くっていうか向かいですよ、
向かいにあるんですけど、そこにも結構お土産あるんで、そこで最後お土産買って帰るのもよしだし、帰らなくても実はマスヤゲストハウスという、まあ、ゲストハウスがありますんで、
はい、はい、行ったことあります。いいですよね、
ですか、
めちゃめちゃ雰囲気がありますよね。
なんでそこで泊まっていただいて、もう一日ツアーを楽しんでいただくと。
そうですね、そうしていただきましょう。
これでもいいですね、神諏訪で朝ちょっと温泉入ってそのまま飯食べて、神諏訪お酒飲んで下諏訪行って、お土産とか 買って帰るのもいいけど、そのまま素屋ゲストハウスで泊まって、
うんうんうん、あ、いい感じで出来上がってきてますね。
そうですね。
そうですね。うんうん。
でまあそこでまた泊まる前に、あ、さっきの菅野温泉とか温泉入ってもいいし、でじゃあ2日目どうするかみたいな感じで、じゃあ岡谷に来ていただきたいと。岡谷の歩き方なんですけど、なかなかこう岡谷の歩き方って紹介してるとこ少なくて、うん、岡谷は結構でもこう見えて美術館博物館割とあって、岡谷美術考古館とか、あとイルフ動画館とかありますし、うん、あと旧岡谷市役所っていうところ、あと岡谷三種博物館もこの時期だと女工さんの技が生で見られたりするんですよ。これは感動ものなのでぜひ見ていただきたいと思いますね。で、あとは岡谷を歩くとしたら、ヌーベルバイリン堂の本店の諏訪の月に行ってほしくて。
何屋さんですか、それは。
これはあのお菓子屋さんというか、諏訪のこう例えば諏訪の月っていう店名のお菓子があったりとか、あとシルクソフトっていうソフトクリームとか、
クワノハソフトクリームいいですね。
諏訪のソフトクリームっていうと結構例の
例のあれですね、
ぶっ刺さったイナゴソフトイナゴがぶっ刺さったやつが有名なんですけど、
はい、
それ以外にもカリンソフトだったりとか、さっき紹介したシルクが入ってるソフトってどんな味なんだっていうふうに思うんですけど、口当たりすごい滑らかで、生クリームとは違う何かの味がするっていう、これはもう一度食べてみてほしいですね。
食べてみたいですね。なんかあるんですね。
クワノハソフトも結構さっぱりしてて美味しいですし、う
ん、やっぱおやつも必要ですからね、一人旅には。
いや、そうですね。
疲れちゃうんでね。はい。
まあ、あと岡谷来たら夕食とかにはちょっと豪勢にうなぎを食べてもよしだし。
あ、うなぎ有名ですよね。
はい。いや、うなぎ結構骨とかも売ってて、あれもなんかパリパリ食べれて美味しいんですよ。
ああ、なるほど。
なんでお土産にもいいですし、あとうなぎのタレだけ買うっていうのも全然ありで、自分は結構お金がない時とかはうなぎのタレだけ買ってご飯とかにかけて食べるみたいな。
美味しいですよね。
美味しいです、美味しいです。
美味しいですよね。
全然ふりかけとかよりも全然ご飯すみません。
確かに。
ありです。
そんな使い方もありなんですね。
岡谷で買うの。話し出したら止まらないんですけど、
そうですね、愛がすごいですね。
愛がすごいです。カフェもいくつかあって、
はい、
一つ紹介したいのがカフェヒルバレーっていう、
はい、
ヒルバレーっていうのの由来がヒルとバレーっていうのをそのまま漢字にすると岡谷になるんですよね。そこではパンケーキが食べられたりとか、岡谷でもこうちょっとアーバンな、ちょっと都会な感じの雰囲気を味わえるのでWi-Fi もありますし、作業してる人もいますので。
それは熱い情報ですね。
ぜひこうフリーランスとかこう、はい、ブロガーさんとかこう旅先でどこで作業しようかみたいな時には岡谷にはヒルバレーがありますので。
これは貴重な情報をありがとうございます、
はい、という感じでいつの間にかこんなに喋っちゃってましたね。
いいじゃないですか、盛り上がりましたね。
いや、盛り上がりましたね。
やっぱルート考えるとなるとですね、こう盛り込みたいところがいっぱいありすぎてですね、
はい、
こうなっちゃうんですね。
そうなっちゃいますね。
こうなっちゃいますね。
こうなっちゃいますね。うん、で、まあ、あと詳しい情報なんかはちょっと下の方にあるリンク先から他の隙間新種の記事だったりとか、朝式部さんが書いている記事だったりとか詳しく見てもらって、ぜひこう実際にこう足を運んで諏訪を歩いて、こうなんか面白い情報とかあったらぜひ私たちに教えてほしいなと思います、はい、あ、そうですね。じゃあぜひ諏訪においでませというところで、
そうですね、
はい、今回のスキマラジオ第11回を締めたいと思います、
はい、いや、どうもありがとうございました。楽しかったです。
楽しかったです。
はい、
ではまた次のスキマラジオでお会いしましょう。それでは。